はい、始まりました。
お疲れ様です。どうもです。
どうもです。あれ、いつものよってあれないですか、なんかノイジーズ。
いえ、どうでしょう。
こっちは聞こえてますけど、なんかなんすか、なんかタイムボカのささやきレポーターみたいになったんですよ、なんか。
大丈夫ですか、ちょっと連結部分によって。
なんかね、
音大丈夫です。
なんかあの、なんか締められる時の鶏みたいな声がさっきからしてますよ。
やっぱりやめといた方がいいのかな。
どうしたらいいですかね。家でできないですか、家で。
え、なんです。
家で話せばいいんですか。
それがね、できたらできてますよ。いや、なかなかね、辛い状況になりました。今日どうしても家に帰らないといけないという状況。
てか本当に色え、声がどんどん小さくなってますよ。
そうですね、結構週に近いので人が今出るという状態ではあるんですかね。これもね、割と端の方に逃げては来たんですけど。
ええ、
そうすると、軽快な喋りに変わってくるかな
と。はい。今回あるでしょうね。
今回の音が。音が。
今日、声が途切れ途切れになってます、もうね。
ジョン・ウィックですよ、ジョン・ウィック。
ジョン・ウィックね。
いやー、今日、見てきまして。もうね、今日じゃないと今日のテンションはどっかに行っちゃうわけですよ。
ねえ、
なので急遽ね、語りたいと思ってお昼に電話をしまして、
ええ、
まあ小杉さん胸を伝えたところ、
ええ、
もう俺の疲れは半年前に終わってるよと。
あともうね、はるか前にUS 版で見て俺燃えてましたからね。
いやいやいやいやいや、そのね、早見するのも困ったもんなんですよ。
だってもうこれ2014年の映画ですからね。
いや、でも日本公開されたのは今じゃないですか。
まあね、もう1年後ですよ。だからアメリカ公開のほぼ。
そうなんです。だからね、この熱い映画をやっぱり録音しないとやばいと、
北山さんのこの思う存分喋れない方がやばいですけどね。
いやいやいやいや、気持ち熱いですけどね、これはちょっと抑えめで行かないといけないわけですけど、まあ、最近流行りの、要はイカれる親父者ってやつですよね。
まあ、怒らしちゃいけないやつを怒らしたってやつですね。
数年前やりましたけど、ビゴ・モーテンセンのヒストリー・オブ・バイオレンス。
あ、ですね、イースタン・プロミスとかね。
あ、そうですね、うん、要はもう静かに暮らしたいのに、静かに暮らさせてもらえないみたいな、
うん、
っていう系ですよね。
まあ、まあ、古くは、うん、まあコマンドとかですよね。
いや、そうですね、う
ん、静かにこうやってね、木材囲んでアリサミラノとね。
そうそう、
どうだハハハハって水遊びしたら、あのね、ベネットが来てね、むちゃくちゃにしたんで、覚えとるよお前らっていう。
いや、本当そうなんですよ、うん、いきなりあれでね、コマンド生活が破綻しますからね。
うん、お前ら俺の静かな生活をなんか乱したことに対してどういうことが起きるか覚悟しろよっていうやつですね。
ただまあ、なんか危機として殺しすぎというのはどれにも共通してるんですけどね。
いや、だってみんなね、あれですから、逃れられないですから、人を殺した人間っていうのはやっぱり。
いや、でもね、今回のね、ジョン・ウィックはね、まあちょっと何が良かったのかっていうのを、まあ、順に言っていきたいんですけども、僕がやっぱり一番大きいなと思うのは、やっぱり裏、
途切れたよ。もし、
あれ、聞こえてますか？
あ、今途切れましたよ。
大丈夫ですか？ところどころトンネルとか通るから、ありますよ、こういうことは。
俺が一番ビビってますよ今。
そうですか。なんか僕は特定の人にずっと睨まれてることも怖いですね。
そりゃそうですよ。何かをね、あれですよ、なんか報告してる感じですよ、そんな喋ってると。
そうですね、もうじき多分ね、行かれる男がね、僕のところに来て、ね、頭ぶち抜いていくと思うんですけど、ただ電車で喋ってただけじゃないかって言った僕が最後、頭ぶち抜かれるっていう。
ああ、やられますね。
そういうパターンで終わると思うんですけど、いや、今回ね、だからすごかったのは、ね、最初はまあ、要は、まだちょっと、キアヌがまだ目覚めてないわけですよ。いっちゃん最初ね。
あ、映画のね。
そうそうそうそう。うん、ジョン・ウィックとしての姿じゃないじゃないですか。まあ要は妻を失ったただ一人の男なわけですよ。
うん、
で、それがまあ妻がね、亡くなる前になぜか犬を送ってきてですね。あなたには孤独は似合わないわみたいな、ちょっとよくわからない理由でですね。まあ、可愛い犬を一匹ね、見てくれたわけですけど、うん、だからまあその犬生活もね、時間にして5分ぐらいですか。
まあもうあっという間ですよね。
そうですね、なんか楽しそうなシーンがこうちょちょちょちょと流れて、そしたらほらもう、要はまだ平和ボケしてるじゃないですか、ジョン・ウィックは。
まあもうね、4年ぐらいもう足洗ってから立ってますからね。
そうです、そうです。だからよくわかんないチンピラが侵入してきてもですね、簡単に殴られちゃうわけですよ。
はい、
うん、これがまあ第一段階ジョン・ウィックですよね。
ねえ、
で、まあ今回ちょっと全部ネタバレしますけども、そこでまあ犬を、殺されますよね。少し目覚めたジョン・ウィックがやってくるわけですよね。
ねえ、
うん、で、まあ殺したのドイツやっていう話になって、かつてね自分が一緒に働いてたヤクザのボスのグランっていうのが分かって、まあここから復讐劇が始まるわけですけども、
うん、
犬を殺したっていうだけでね、
うん
うん、でただまあとは言ってもまだ第2段階ぐらいのジョン・ウィックなわけですよ、だからそこそこ敵にもやられますよね。
まあまあ
なんか向こうの腕の立つやつとかにちょっと結構撃たれたりとか刺されたりとか、
うん、
食らうじゃないですか、
うん
うん、ただまあ次本気で俺はジョン・ウィックに戻るぞって言ってちょっと切れた発言をしますよね。これ第3段階のジョン・ウィックですよね。でかなりの強さを発揮してですね、しかもさらにその後ウィリアム・デフォー死亡後の第4段階もいるわけですよ。はい、この辺になってくるともう、まあ、無理ですよね、うん、というね、なんかだから途中途中でエンジンの入っていくこう強くなっていくパターンっていうのは意外にね、なんか最近のリアム・ニーソン系とか見てても、
うん、
なかったんですよね。もう最初から強いじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
ところがジョン・ウィックの場合っていうのは、その第1、第2、第3、第4でだんだんだんだんアクションがひどくなっていくわけですよ。
まあ、一つ言うのは、もう敵はもう元仲間じゃないですか。
元仲間
ですね。うん、だから手の内をもう分かってるっていうところで伏線しますよね。
そうですね。
コマンドとかも、まあ、ベネットももうなんかあれね、ビビってる割にはこうやって強がってるし、
そうです
ね、後の連中はあいつらただかがしですなみたいな、そういうもうねあいつが一体どれぐらい強いかって分かってない連中が結構ありなんで、96時間系もそうなんですよね。どのぐらいの実力があるか分からないやつにいきなりやられるっていうことじゃないですか。
そうそうそう。
で今回のジョン・ウィックがすごいのは、みんなあいつかやべえってそっから始まってますから、苦戦するのは当たり前なんですよね。それは向こうの方もそれなりのやつをね配置してますから、あいつが来るんだったらこいつをがないと、ね、最低でもこのぐらいのやつをって言って、多分親父、多分もう2億か3億円ぐらい使ってますよ、ボディーガード雇うために。
いやーでも側近にいたやつ相当強かったですからね、
うん、あれも相当な男はもうだと思いますよ、
うん、
だってウィリアム、ね、レオフォーだって200万ドルぐらい払うって言ってましたからね。
そうです。
あいつを やってくれるなら200万ドルって。
ただウィリアム・デフォー基本狙撃専門じゃないですか。 かのちょっと遠くからしか出てこないんですけどね。
まあ多分スケジュールが合わなかったんじゃないですかね。
いやでも多分ね、ウィリアム・デフォーがちゃんと仕事したら特に死んでますよ、
ね、いやちゃんとね、あの女の殺し屋が来るとこってベッドバンって外して打ってね、
そうです
ね、後ろにいるぞって教えてきますからな。
あれを、まあ、なんか終わった後で俺何回お前助けたらいいねみたいなこと言ってたってことは、結構ね現役時代のジョン・ウィックもああやって助けてたんでしょ
うね。まあそうですね。
ちょっとチーム戦やったんでしょうね、なんだかんだね。
いやだからそこら辺がやっぱドライな殺し屋の世界でもやっぱりちょっとあれですよ、なんか昔のノワールものみたいな感じのね、
そうそうそうそう、
人と人の人みたいなのがあるんですよ。
なんか最初ちょっとそのぶち殺そうとした息子が変なプールみたいなところでキャハハッつって女とね戯れてる場所があったじゃないですか、あそこに乗り込むときにもうすでに入り口のやつがね、もう久しぶりだなみたいな言われて、ジョン・ウィックさんと どうもみたいな。俺やられるんですかねって言ったら帰れみたいな。ありがとうございますみたいな、あの下りからしてもなんか始まるなって感じがしますからね。
今回あれですよね、閉じた世界でジョン・ウィックが暴れ回るってことなんですよね。
そうです
ね、面白いのは前よりもね、あの本当にね、あのあれですよ、トム・クルーズのアウトローみたいなね、ああいうものではなくて、はいはいはい、みんな身内ですから。大体あのね、あのバカ息子がね、追い出した後のあの中古、あの盗品の車売ってるあそこら辺からして、はい、お前どこでこの車手に入れたんだって、いやなんかちょっとなんか持ってきましたってバーン殴りますからね。親父に言うぞって言って、構わないさって言って、もう親父もすぐ事情わかるからって言って、
そうそうっていうか、その車はやっちゃいけねえって言って、69年のムスタング見た瞬間、板金屋の親父の顔がかなり
近く変わりますからね。あのいきすからね、あのもう襲われた後にね、犬がこうやって、もうしかも犬がね可愛いっすよね、この犬。ビーグル犬
可愛いっすね、
なんかネットで見たらこの撮影時8週間、生まれて生後8週間の犬みたいですよ。
あ、そうなんですか。相当可愛かったですよ。しかもなんかしつけがすごいね、あんまりしてない、ちゃんとできた犬でしたからね。
可愛かった
ですね。ここで寝ろっつったら寝るし、来るかって言ったらね、ベッドでキャヒンキャヒンみたいなね、一緒に寝たりなんか。
もうね、ギフトでこうやってね、あの宅急宅配便業者にこうやって持ってきた後に、あの犬が寝るためのね、あの毛布、あれを持ってくるとか超可愛いですよね。キアヌ・リーブスが、ここに寝なさいって言って、なん
か。で、また、キアヌ・リーブス、なんか、朝6時に起きてるんですよね。
6時19分ですね、今見直したらね。
いやー、早いよなと思って。その後、なんか、ただ車を乗りますだけのことを毎日やってるんですよね。
あのね、どいつもこいつも、この世界ではどいつもこいつもジョー・ミックさんつってみんな繋がってますから。あの飛行場のね、親父もなんか多分毎月あのおめこぼし料もらってるんでしょうね、なんかね、すぐギーッて上げて、なんか
中でだけ流通してる謎のギャング金貨
あれ多分ね、分かんないけど、あの金貨1枚で50万ぐらいするんじゃないですかね。
あ、そんなにするんですか。
多分あの死体をこうやってね、あの自宅で襲ってきたんです、みんな片付けてクリーナーを呼ぶじゃないですか。
はいはい、
多分あれ12万円ぐらいは出してるんですよ、見たら。そしたらやっぱあの仕事でしょ、あんなリスクが高い仕事でしょ、多分ね5、600万円ぐらいは払うと思うんですよね。
そんなに。そうか。
いやだけど、
まあでも相当綺麗にしてましたからね、クリーナー呼ぶとね。
やってましたからね。だってもうジョミック自体がすごい綺麗すぎじゃないですか。
そうですね、自分でまず殴られた血は自分で拭いてました
から。そうそう、でね、犬がこうやってね、あのもう死ぬ間際にこうやってもう飼い主のジョミックにクーンっていって張っていった跡があったじゃないですか。
ありました。
あそこら辺もね、ニコラス・ケイジのマッチスティック目並みにこうやってシャシャシャシャシャってあの綺麗にしてましたから。
まああのでもその後なんか自分の過去の道具をこう掘り起こすために
ね、
急に床をハンマーでガンガンやりだすじゃないですか。
ねえ、
ああいうところは結構適当にやるんですよね。
いやもうね、だけどもうあの ハンマー持って登場したからすごい嬉しそうですもん、キアヌ・リーブス。
そうでした
俺にまた犬を殺されたね、おかげでやっとまたしばらくの間だけ生きる理由ができたみたいな感じですから。
あ、すごかった。しかもそのスーツケースの中が、あのちゃんとあれなんですよね、人生ゲームとかの入れ物みたいな。
そう
金貨入れのとこだけへこんでるんでしょ。
多分ね、あれは裏社会金貨ですね。
あのしかもああいう裏社会用のあのあ
でしょうね。あのね、ロシアンマフィアの親父も金庫開けるとまずあの金貨が映りますからね。金庫開けてると
しかもなんかあれ結構積まれてましたからね。
積まれてましたからね。だけどあれで、あの裏社会ホテルがあるじゃないですか。
ありました。
あそこらも金貨1枚で泊まれたでしょ。
そうです、
ね、あの一等地、俺からすると最低50万、もしかするとあれ100万円の価値があると思うんですよね。だって向こうの一流品の、ね、ホテル行ったら30万から50万当たり前じゃないですか、普通のホテルで、うん、で、そこに行ってプロがや犯罪者が集まってるところのセキュリティを守ってるわけじゃないですか、うん、そうするとやっぱりあれ1枚1泊100万円はあると思うんですよね。だそうするとあの死体を片付けてる人たち、
うん、
ジョー・ミックさんにまたごひいきに行って帰るじゃないですか、なんかやっぱ今思いましたけど1000万ぐらい払ってるかもしれませんね、あれだけの死体を片付けるのね。
ギャング金貨1枚そんなにすごいな。
だけどそれだったら彼らがジョン・ウィクさんっつってみんな頭下げるの分かりますよね。
うん、
だってもう1泊100万円のサービスって言ったら結構なもんですよ。
うん、一体ね、なんかあの昔あいつがボスになるためにやった仕事って何やったんでしょう、ね、この町を築けるぐらいの仕事をジョン・ウィクにしてもらったって
言ってました。いやす
ごいですね、どんだけでかい仕事なんやと。うん、あれがね、ちょっと、まあ、いろいろ謎は深まるばかりですけどね。
いや、もう多分ね、うん、今作ってるパート2でこれが明かされるんじゃないですか。
ああ、あれなんかやっぱりすごいヒットしたってことですね。
もういや、もう、きまあ、俺ね、あと私たちの中で、マン・オブ・タイ・チーとか47浪人で、もうキアヌやばいんじゃないかと思ってましたからね。
まあ、だからあれはあれだったんですね。あの修行の一環やったんですね。
マン・オブ・タイ・チー、よかったですよ。この監督さんは、スタントマン上がりみたいですね、見て調べたら。
ああ、なるほどね。
で、あの、うん、マトリックスの時の、まあ、ネオ、あれのスタンドインとかもやってるみたいですよ。
はいはいはい、あ、なるほど、なるほど。
で、あと、マン・オブ・タイ・チーも出たりとか、あと、ダイ・ハードの一番最後のやつ、ラスト・デイズ。
ああ。
結構、あそこら辺もいろいろとスタントやってるみたいですね、コーディネーターなのかなんか。
はいはいはいはい、
うん。
まあ、確かにね、アクションパートのところ、あのラストでかなり気合い入ってましたからね、
うん、
映画自体がね、ちょっとなんか流れがあんまり良くなかったですけど、あれの場合は。でも、ジョン・ウィックのその話の流れというか、なんかこう、畳みかけるように一人ずつ、枯渇されて、頭打たれて、枯渇されて、頭打たれて。あれは絶妙ですね、
いやーねー、あのアクション。まあ、しばらくはね、あの、まあ、何度も皆さんがもう巷でも言ってますけど、リベリオン以降ですよ。
そうですね。
このね、まあ、みんなは向こうの中でみんなガンフーという括りになってますけど、一応始まりと言われてるのは、まあ、男たちのバンカシリーズから一応、なんかあそこら辺から始まる歴史みたいですけどね、一応、ウィキ情報によると、カンフーとガンアクションが合体してるっていうのに関しては。
うん、確かに確かに。まあ、でも、今回の場合は、ほら、近接で一応組み合って、首を絞めながら下に落とすじゃないですか、
まず、うん
うん、そしてその後おもむくに頭を打ち抜くっていうね、うん、
だから
もうあの一本背負いが決まった瞬間も死を意味しますからね。
多分ね、あれだと思うんですよね、ちょっと離れたところで打ち合う殺しを多分この人はずっとしてこなかったと思うんですよ、
はい、そうです
、ね、だから人混みとかちょっと狭いところで殺すことが多かったんでしょうね、こういうことやってるのは。
あ、多分そうですね。
だから
あのほら、あの息子がうわーって逃げてた時に、うん、ダンスフロアみたいなね、ディスコみたいなところに逃げ込むんですよね、でそこにこうキアヌがスーッと入ってきて助けてくれーって、まず息子がね逃げてた後、まあ、ジョン・ウィックがそれを追ってくるっていうシーンですけど、一般の人とかはスーッてすり抜けるけど、敵が来たと思ったら組手してガーッてやって殺していきますからね。あの見分けの速さ、うん、
いやすごいですよ。
敵対に対してはシュッポン返しましたみたいな、
うん
うん、あれはなんか熱いものがありますよ、ものすごい、うん、
いやなんかね、日本の柔道とかそれを組み合わせた技らしいですけどね。
あ、
これに関しては
日本でこそああいうの出てほしかったんですけどね。
いやまあ多分あれですね、せいぜい確かね、ガンカタみたいなことをあのデカレンジャーでやってみただけぐらいじゃないですか。確かあったんですよ。あ、デカレンジャーで
小沢仁さんがやってたあのストアとかどうなんですか。
あれだけどガチな、ただのガンガン二丁拳銃アクションですから、あれは。
あ
れはあれガンフじゃないです、あれは。
あれはまだあれですか、バンカの流れだけです。
そうそうそうそう、どっちかというとガンアクションとか、やっぱじゃあガンフーは、まあ、男としてバンカもガンフーじゃないですけど、ただまあやっぱりあれで、やっぱリベリオンですよね。
そうですね。
うん、で、あの、手の延長上に銃があるっていう考え方なんですよね。
確かに。
マトリックスもそう、まあガン、あれもガンフーに当たると思うんですけど、
はいはい。
あれもね、あの、2人でこうやって空中戦やりながらこうやって撃ったりするじゃないですか。
そうそうそう、そういうことなんですよね。
今回はとにかくあれですよ、あのクッカーってね、腕こうやってガーッスリーパーホールとかいろいろかけて、関節技かけるじゃないですか。
ます、
ね、その後に普通だったら、普通のカンフーアクションだったらそんなパンチをね、顔とかね、
うん、
そこにしてこうやって締めていくじゃないですか。
そうです、
ね、その代わりに効率よく銃で撃つっていう感覚なんですよね、この今回のジョン・ウィックのやつは。あのグーッて動き封じたところで、とりあえずこうやってパンチでもいいんだけど、パンパンパンパンって言ってとりあえずやるっていうやつですよね。
まあね、あいつは何しろあれですよ、すごいミッション、鉛筆で殺していこうと思うんです
よ、ね、もうあのね、あのあれですよ、あんな結構いい年と親父で、あんないいスーツをね着こなしてるロシアマフィアのあれですよ、パパがですよ、うん、俺はあいつが怖いって言ってますからね。
そうです。
俺は見た、バーであいつが3人殺すのを、鉛筆、ただの鉛筆だって言って、
しかもね2回言ってました、鉛筆だぞって、わかるか鉛筆だぞって。確かに怖いです
、怖いっすよ。まあ、とにかく一番楽しいのは私の中ではロシアも、あのあれですよ、このね、あのニューヨークでこうやってね君臨するあのマフィアのドンがですよ、あのドンがですよ、あの息子が何をしたかっていうのを知った瞬間から血がさーって引いていく感じですよ、だから。あの板金屋のね、今見直してやったんですけど、板金屋のところに、お前息子を殴ったらしいな、訳を聞かせろっつって、ジョミックですって、分かったって、もう何も言わないですからね、もうね。
そうですね、そうか。うん、その後息子に一回まあ飲めっつって、女と腹パンするのも笑いましたけどね。
その後ね、こうやってね、ちゃんと床を
進めた後、あのわざわざ腹パンするのか。案の定履いてましたね、うわって言ったら
すぐタオルね、床拭けって言って、
そうそう、拭けって、ロシア語ペラペラって喋り出したら、側近のやつがすみません英語でお願いします。
あれ最後までずーっとですからね、なんかイングリッシュイングリッシュって言ってますから、なんか
もう興奮してくるとロシア語に変わりますからね。
もうね、かっこよく何人にも喋ってるか英語で出ますからね、あのロシア語で何喋ってるか。
あのブギーマンの歌よくなかったですか。マフィアの親父がブギーマンの歌みたいです。ブギーマンみたいな、よくわかんない歌歌ってるんですけど、横で英語でね、全部、そう、あいつはブギーマン。
ブギーマンが沼からやってくるみたいなことね、なんかね。
そうそうそう、ちょっとね、あの、攻められようっていう時に、あいつ、割と楽しんでる風なところがありましたから。
すごい若い頃、やんちゃだったと思いますよ。
あと、あの、なんだかんだでね、ジョン・ウィックのこと好きだと思うんですよね。
でしょうね。
だから現場復帰してくるジョン・ウィックにちょっとドキドキも、
ドキドキ、もうだって、ね、ホテルの人たちもうわー何年ぶりとかってみんな超テンション高いですからね。
いや下のあのワンコインで入れる、あのちょっと VIP ルーム、こうでもうバーテンダーも感激していきなりね、ハーコーエーですって言って、うん、であれですよ、酒がごちそうしますって言ったら、実は向こうのテーブルからみたいな。そしたらね、もうヘタレの隠れ場所がなんか書かれてて、でさらにそこにその女の子の謎の口紅がちょっと入りました、ね。 れが一体何なんやと思いますけど、
みんな好きですから、うん、ね、あのご迷惑をおかけしましたってちゃんと新車ご用意してますからね、このホテルは。
いや、あのホテルの支配人があれですよね、なかなかいい目の泳ぎ方しますよね。
やっぱね、最低一泊100万円と見ましたね、あの裏社会ホテル、うん、
いや1000万じゃないですか、100万、
100万、あ、一泊ですよ、
一泊100万、
うん、最低でも一泊100万ですね。もしかしたらもっと行ってるかもしれない、ジョン・ウィックさんの部屋考えると。
そうですね、でもね、部屋はね、そんなにすごい部屋でもなかったんですけどね、
うん、あれですからね、何しろあの外から狙撃できるような部屋ですからね。
そうそうそうそう、もうちょっとね、あのコンチネンタルホテル構造考えた方がいいと思う。ジョン・ウィックの部屋思いっきり狙えますからね。フィルムデフォーがちょっと覗いたらもうちょっと行くん
で、普通にあれですからね、ちょっとあのヤブ医者にね、あの治療したって言ってふーっすって、あの
いやいやいやいや、僕は思いますよ、まああれですね、あと小杉さん的名シーンがあれでしょ、あの最初に、まあ、マフィアたちがジョン・ウィックの上バーって攻めてきた後の、あのまあ全部殺されたわけですけど、その時の通報を聞きつけてきた警察のシーンが、
なんだ、なんか周りがうるさいって、なんか苦情かっつって、苦情ですって言って、なんか戻ったんですかウィッチョンのって言って、とりあえず
いや、ちょっとそうそう、ちょっと野暮用だぐらいね、うん、大した騒ぎじゃないって言ったら、まあ、後ろに明らかに死体が見えるんですけど、あ、おやすみなさい。
みんな仲間ですから、これなんか。
いや、もうね、もうすでに何の敵でもないんですよね。うん、
もうね、法を超えた存在ですから、これ出てくるやつらみんな。
いや、だからもうあれによってあのワンシーンで警察の介入はありえへんねんなっていうことを示してるわけじゃないですか。もうね、うん、いや、よくできた映画ですよ、本当。
いや、でもね、本当に。もうよくあの最初のところね、説明があれだけ歯切れがいい編集してるじゃないですか、どういう人間でどういういきさつがあって。大丈夫ですか。
そうですね、うん、あ、大丈夫ですよ、はい、
ね、それだけすごいね、歯切れの演出してる割にはやたらとね、アクションあのカンフーやるところ長くてちょっとね、どうかと思いますけどね。あの女殺し屋と組み合うところとかちょっと長すぎますよね。
そうですね、まあ、ちょっとかなりネタバレしちゃいますけど、うん、あの息子をバスンってぶち殺した後が意外と長い。
これね、だけどまたね、ネットで見たらもともと2時間超えたみたいですね、最初の編集は。
ああ、ちょっとどういうシーンがあったんです
か、ね、ね、もっとね、あのロシアマフィアのパパ、あそこがもっと長かったみたいですよ。切ってこの時間みたいですね。
僕がね、あの狙撃で殺されたプレイステーションで遊んでる、ね、あの友達好きなんですけど、ね、おい、ちょっと音でかいぞ、お前
やめろっつってるだろっつって、
やろっつってんだろっつって、もう
パシュッつって
ヘッドホンつけてますから全然聞こえてなかったら、んって言ったらパシュッって、あれ。
しかもね、あの一番ね、憎いそのバカ息子、あっという間に殺しますからね。
いやー、バカ息子のね、言いたいことも分かりますよ。犬じゃないかって。なかなか犬で俺はパスパスみたいな。
いや、とにかくね、ジョン・ウィックはね、うさばらししたかったんですよ。
あー、なんかね、久しぶりにこう最後なにもう自分で言っちゃいますからね、俺ジョン・ウィックになるぞ、いいのかって。ジョン・ウィックになるからなって。
まあもうみんな、うん、
自分で自分を伝説化しました
からね。いやー、あの死体処理するあの仕事いいっすね。
いや、いいですね。でも、あのその向こうのね、マフィアの親玉も、なんかあの車バーンって止められた時に、わかったわかったわかったって言ってますからね。、うん、もう、うん、息子の場所言う、うん、警備もすごいけど言うみたいな。
もうあれですからね、もうあー、やっぱ無理だったかっていう感じで諦めて、あの、あれですからね、コカインじゃねえや、なんかあの、タイマーかなんかスパーって吸ってますからね、こうやってね。
やってますね。その前になんか、教会に隠してた金とか、なんか裏帳簿とか全部ね、燃やされて。
燃やされた。
で、お前あれがどれだけの価値か分かってんのかって言ったら、うん、分かってたから、 燃やしたらスカッとしたっつって。
でね、もう終わりかと思うと、ウィリアム・デフォーが助けますからね。
そうそう。そうそうそう。あれね、思うんですけど、
ええ、
やっぱああいう時、あっさり殺さないんですよね。ちょっと会話したいんでしょうね、ジョン・ウィックね。
やっぱみんなね、
明らかにほら、もう一回気を失ったわけだから、その時殺しとけば別にもう憂いは立てたわけじゃないですか。なのに一回起こして、なんであんなことやったみたいな。あの会話したいんでしょうね。うん、あのね、ジョンウィックやから言っても。
みんなね、特にね、私の年代でこのジョミック面白いっていう人はやっぱり懐かしい香りがするからと思うんですよ。
あ、そうですね、
うん、このね、80年代ぐらいに流行ったなんかちょっとあのそういう間抜けなところがちょっとあるじゃないですか、このジョミックって。
ちょっとね、僕ね、あのあれ、キャノンフィルムの匂いがしたんです
よ。まあするしますね、あの時代ですよ。だからなぜしないってことですよ、だから。
うん、なんかよくわかんないけど、スカッとどんどん殺していってくれる、
うん、やっぱね、これがあのボーンシリーズみたいな、ああいうリズムでいくと、うん、あの私の世代は面白いけど心の映画にならないんですよ。
ああ、
稲尾さん、稲尾 D の世代は心の映画になるんですよ、それが。
はいはいはい、はい、
うん、私はまあそういうノリ、そのなんで気を失ったらね殺さないんだっていうところを突っ込みながら、それが心地いいんですよね。
そうですよね、
うん、
だからね、やっぱりそういうところがなかなかこう難しいところなんでしょうね。うん、
まあ多分ね、2はね、まあ面白くないと思いますよ、多分。なぜかというと、もうさっき言われたように、ここ良かったよねっていうところが、もうジョン・ウィックはもう完成しちゃってる、するわけじゃないですか。
はいはい、はい、
もう驚きがないと思うんですよね。
評価分かれますけど、どうなんでしょうね。僕とかも最高でしたけど。
いやー、まあまあ、まあ乗れない人は乗れないでしょうね。
うーん、だからほら、稲尾 D は意外にこうイコライザーとか低評価じゃないですか。
ああ、イコライザーね。
うん、で僕ら的にはあれは最高じゃないですか。うん、
いやだからイコライザーもちょっとあれじゃないですか、あの手触りが、稲尾 D が好きな、うん、いう分かりやすいパパパーンっていうボーンみたいなアクションの映画じゃないじゃないですか。ちょっともっさりしてて、で、あの、なんかちょっと、まあ何度も言わせてもらいますけど、イナオディはまずね、そういう辛い思いしてる人とか、貧乏だとか、トラウマ持ってるキャラクターが好きじゃないんですよ。
あ、やっぱそうなんですよね。
やっぱりもう超スーパーな男が好きなんですよ、だから。
そうですね。うん、あの、ちょっと爆破の量多すぎて、煙に吸い込まれるような、うん、あのイコライザーとかなわけですよね。もうほーんってなって、あれちょっと格量多すぎたかなみたいな
ね。悪徳警官のところでね、こうやって、うん、あい、このビデオ撮ったから流すよって言って金返しとけって、ああいうね、性格の悪いところやっぱ楽しめないと思うんですよ、イナオディは。
あー、そっか。そういうのもね含めて楽しいんですけどね。うん、ジョン・ウィックの場合はなんか最後ね、あのマフィアのボスがちょっと愛すべき存在になってますからね。なんかちょっとじゃあやるか、2人で戦うかみたいになりますからね。うん、
やっぱね、だけどジョン・ウィックはね、イコライザーのね、デンゼルのキャラクターに比べると随分人間ですよ。
そうですね、
うん、イコライザーね、怖いもん、あの人。
怖いけど、またあれでしょ、あっちはあっちでまた2あるんでしょ。
まあ2ありますよ。最後はね、いや最後はデンゼルね、いやいいことしたってすがすがしい顔してますからね。
まあ、あのキアヌはキアヌで、もう全く違う犬を連れて帰ってましたけどね。
あの犬ね、久しぶり改めて見ましたけど、全然キアヌに懐いてないですね。
うん、結構なんだ、一緒に帰りたいのかって。とりあえずね、無理やりなんかあの連れて帰って
ました。連れ出したけですね。
もうかなりジョン・ウィックトンチンカンの人って言うんですよ、最後。
しかもね、あんな激闘を繰り広げて最後ね、動物病みたいなところですから忍び込むのね。
そうですね、うん、で、しかもなんか死んだ妻の、うん、あの動画見てね、で帰ろうかみたいな。いやいやいやいやいやって思うんですけど、まあ、それも含めていいですよ。うん、まあ、まあまあちょっともうあの終わりになっちゃったんで、最後締めたいんですが、ようやく僕がね、あのかなり大きく喋れるようになってると思うんですけど、まあまあまあ、ジョン・ウィックはね、傑作なので、 もう公開終わっちゃいますけど、皆さん見てくださいって
言いますよね。どうだったんですかね、来日したりもね、しましたけどね。
やっぱりね、ちょっと、くまモンではなかなか、まあ、あれじゃないですか、こう、レンタルとか始まって、まあ、火ついてほしいですよね。
ない、火つかないような気がすんな、これ。
いや、大丈夫、大丈夫。なんか、ここで草の根でちょっとやっていきましょう。うん。
まあ、そうですね。
まあ、そんな感じですいません、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
どうも。